今日もレッスンお疲れ様でした。今回の内容はあらゆる意味で世界を救う素晴らしい内容となりましたが、いかがでしたか？それではいつものようにまとめの座学に入らせていただきますね。まずレスキューシグナルに関してですが、この魔法は夢を見ている最中に行うことももちろん可能です。ですが大抵の場合、起きてからあの夢は地獄だと気づくことがほとんどですからね。その意味でも起きてから使えるこの魔法は便利です。レスキューシグナルは基本的には起きてから数分以内、まどろみの中で行使するのが良いでしょう。10分以上経つとまどろみの感覚が薄れてしまい、地獄の座標を特定しにくくなりますからね。夢見心地の感覚を維持したまま行うことをお勧めいたします。次にトランスミッションについての注意点です。この魔法は通報をすることが主目的ですから、通報時にネガティブな感情を乗せすぎてしまうのはよくありません。その場合、相手が巨悪だと思い込みすぎてしまい、逆に相手に力を与えかねませんからね。あくまで通報することが主目的だと理解して力を行使していきましょう。上手な対処法としましては、彼らが隠していた悪事を全時空インターネットで暴露するような感覚が良いかもですね。これだと秘密を知られた存在は後ろめたさと恥ずかしさから力を一気に失います。結局彼らは公にさらされてしまえば即座に消え入ってしまうほどの弱い存在だと理解すれば、相手の罪状を克明に伝えつつも心は冷静に振る舞いますからね。次に応用法ですが、トランスミッションは死神技法、エクスキューショナーの断罪技法のような使い方もできますし、魔法使い入門1の第10巻願望実現化のような使い方も可能です。前者では現在起きている理不尽な世界に対して通報したり、世界を悪くする人物や法律、それに関わる組織や概念を外部世界へ通報することで事態に対処して断罪する使い方ですね。通報という単語はこの星ではあまり良くないイメージを持つかもしれませんが、ちゃんと機能している組織に正確な情報を提供していびつな状況を打開していく行為は善行ですからね。次は後者の方法ですが、不遇な環境に対してカウンターパワーとして使ったり、願望を叶える使い方も可能ですね。例えば理不尽な呪いで運が悪い場合、外部世界に対して今の状況は少しおかしいので調査をしてください、何らかの妨害があった場合にはそれに対処して私にちゃんとした人生を歩ませてくださいと外部世界へと陳情すれば、状況が適合すれば人生は好転するでしょう。願望を実現したい場合には、私は本当はこれこれこういう風な人生を望んでいます、どうかお願いしますと外部世界へ要望を送り届ければ、状況が適合すればその願いは叶えられるでしょう。最後に、後ろ暗い行為というものは本質的にはとても脆弱です。その証拠に 後ろめたい行為を自ら世間にさらしている者はほとんどいませんし、暴露されて世界中からパッシングされたら、それに耐えられる者もほぼ存在しません。さらに言うならば、小さい惑星規模ですらこれですから、これがもしも時空を超えたあらゆる全世界に悪事が暴露されたとしたら、誰もその存在に力を貸さなくなりますから、死よりも辛い未来が待ち受けています。それに耐えられるものは存在しないでしょう。だからこそ地獄の系譜の者たちは、声を外部に発信されないよう世界を閉じ込めたり、人々を分断させて情報を封鎖したがるわけですね。その意味でも、あなたのような力の使い手が星の状況を外部世界へ伝えるのは非常に価値があり、意味のある行為と言えますね。さて、それでは本日のレッスンはこのあたりにしましょうか。今回は脳の力をたくさん使ったこともありますが、ミッション的にもとても大きな物事を成し遂げた内容でしたからね。お水をたっぷりと飲んで、今日はゆっくりと休んでくださいね。お疲れ様でした。なでなで。